今日も呼ぶ気から、一緒に神について学んでいきたいと思います。今日は呼ぶ気の3章から、5章を学ぶ、予定をしています。で、私たち先週 1章と2章を学びました。なぜ呼ぶがそんなに苦しむ必要があったのかというか、まあ、呼ぶがなぜ苦しんでいるかという、この決して普通では知ることがないというか、知り得ない情報が1章と2章に書いてありました。で、ヨブがこの3章以降というのをものすごく苦しんでいるんですけども、それはある意味当然です。この1章と2章の情報がないからです。で、ヨブが苦しんだのは、ヨブの全財産が失われ、そしてヨブがヨブのその息子たち、娘たちを失ってしまったのは、それはその神から出ているというか、そのサタンが神の前に出て行って、そしてそのヨブは、この持っているものを全部失ったら、あなたのことをきっと呪いますよって言ったんですよね。でも神はそんなことないはずだって。そんなことないって。で、その神の正しさや、またヨブのその信仰を証明するために、サタンに対して、じゃあそれを奪ってもいいよという許可をしました。で、サタンが考えていなかったように、また神が考えていたように、ヨブはこのすべてを失っても神のことを呪うことをしませんでした。で、その後またサタンが神の前に行ったときに、それはそうですよって、彼のその命がある限り、彼のその健康が保たれている限り、彼はあなたのことを呪うことはしないでしょうって、もし彼がその健康を害してしまうのであれば、彼はきっとあなたのことを呪いますよって、で、そう言ったので、神はもちろんそのヨブのその信仰、またヨブが神を否定しない、神に呪いの言葉をかけないということを知っていたので、じゃあそれをしたらいいよと。で、サタンはヨブを打って、この足の裏から頭のてっぺんまでに至って、この悪い種物ができて、それが痒くて、もう手で書いてるのでは間に合わないので、その土器のかけらを持って、もう体を書いてたんですよね、書き虫って。で、ヨブの友達3人が来ましたけども、ヨブを慰めるために。で、ヨブを見ても、それがヨブだとわからないほどに、その体の形が変わってしまうほどに、ヨブはこの全身に種物ができました。ヨブはそれでも神を呪いませんでした。しかし、ヨブが神を呪わなかったからといって、そのヨブのその痛みとか苦しみとかというのがなかったのかというと、そうでもないんですね。で、今日3章をまず最初に学びますけども、それを見るとよくわかります。この3章に入る前に一言祈ります。天の父さん、今日もこのヨブ記から、あなたがヨブに対してなさったことを通して、またヨブが経験したことを通して、現代に生きる私たちにあなたが語ろうとしておられることを今聞こうとしています。どうぞ私たちの心をあなたに向けてください。私たちの理解をどうぞお助けください。ここに書いてある事柄を理解することができるように、わかりますように。そしてあなたが私たちに語っていることを受け取って、毎日の生活の中で思い巡らし、今日学ぶことが毎日の助けとなるように、あなたとの関係がより立て上がり、健康となっていくように、どうぞこれからの時をあなたが祝福してください。お願いします。御言葉を語る、分かち合う私にも、どうぞあなたが力を与え、あなたの言葉を与えてください。どうぞあなたが、その真理の扉を私の上に開いてくださって、あなたが語ろうとしておられることを、分かりやすく、大胆に語ることができるように、私をお助けください。お願いします。今日もあなたに期待します。あなたを待ち望みます。イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。まず、ヨブのこの3章の1節から、10節までを、お読みします。3章の1節。その後、ヨブは口を開いて自分の生まれた日を呪った。ヨブは声を出していった。私の生まれた日は滅びうせよ。男の子が胎に宿ったと言ったその夜も。その日は闇になれ。神もその日を顧みるな。光もその上に照らすな。闇と暗黒がこれを取り戻し、雲がその上にとどまれ、 昼を暗くするものを、それを脅かせ。その夜は暗闇がこれを奪い取るように。これを年の日のうちで喜ばせるな。月の数のうちにも入れるな。ああ、その夜は、はらむことのないように。その世には、喜びの声も起こらないように。火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者が、これを呪うように。その夜明けの星は暗くなれ。光を待ち望んでも、それはなく、暁のまぶたの開くのを見ることがないように。それは、私の母の胎の戸が閉じられず、私の目から苦しみが隠されなかったからだ。ヨブはもうこの一節から十節を読むだけで、どれだけ苦しんでたかということがわかります。ヨブはその苦しみのあまり、自分の生まれた日を呪ったんですよ。私の生まれた日は滅び失せればいいのにって。まあその後と書いてありますけど、ヨブはその友達の三人と一緒に何のその言葉を交わすことなく、7日7夜、ずっと座ってたんですよ、悲しみの中で。その後に口に出したものというのが、私の生まれた日は滅び失せよと言って、自分が生まれた日を呪ったんですよ。私なんか生まれてこなければよかったのにって。こんなに苦しい思いをするんであれば、私は生まれてこなければよかったって。母のその胎に存在しなければよかったって。そういうふうにヨブは言っています。4節に、その日は闇になれという言葉がありますけども、直訳をすると、闇をあれっていう言葉になります。で、創世記の1章の3節で、神が一番最初にその光を創造しましたけども、その時に光をあれって神はおっしゃったんですよね。そしてこの創造が始まったんですよ。でも、それと全く逆の意味というか、逆のものを呼ぶは、願ったんですよ。光をあれじゃなくて、闇をあれって。だから自分が生まれた日が、その創造に含まれなければいいのにって。そして8節にあるように、火を呪う者、レビアタンを呼び起こせる者が、これを、自分が生まれた日を呪うようにって。まあ、当時、この火を呪うという、なんか占い師であったり、魔術師であったり、そういう人たちがいたそうです。その、この日が悪い日だから、この日を呪うようにっていう、そういうその習慣、慣習があったようです。それを呪うようにって。で、レビアタンを呼び起こせるもの、まあ、レビアタンというのは実際何なのかは分かっていません。分かっているのは、そのレビアタンというも生き物は、海に住んでいた大きな生き物で、クジラというふうに考える人もいれば、恐竜というふうに考える人たちもいます。だからその聖書に恐竜というのが、レビアタンという形で載ってるよという人たちもいますが、まあ、実際、そのレビアタンというのを調べてみると、例えば詩篇の74編の12節から14節までで、このレビアタンというのが出てくるんですけども、レビアタンというものは、その詩篇の74編で言われているのは、神がそのレビアタンを打ち破ったって。そして、そのレビアタンというのは海の竜だというふうに言われています。イザヤの27章、1節。イザヤの27章の1節は、レビアタンというものがまた出てきて、そのレビアタンは曲がりくねるもの、曲がりくねる、蛇だというふうに書かれています。また同じイザヤの51章の9節と詩篇の89編8節から10節イザヤの51章9節と詩篇の89編の8節から10節までというのはレビアタンというのを、名前がついていて、レビアタンというものをラハブというふうに呼んでいます。で、ラハブというのはその言葉、名前の意味としては高ぶるものです。だからレビアタンというのは海の竜であり、曲がりくねる蛇であり、また高ぶるものなんですよ。だからどちらかというと、その終わりの日に出てくるような、そこにもその竜が出てきます。 それはそのサタンを、指しますから。だからレビアタンというのはそのもしかしたら大きな生き物でクジラのようなものだったかもしれないし、もしかしたら恐竜かもしれないけども、その聖書的なこの文脈を押さえていくと、この竜であり海の竜とか蛇とかで、サタンを指すようなその悪魔を指すような、描写が特にあります。だからそのレビアタンを呼び起こせるようなものが私の火を呪うようにって、とにかく私が生まれてきたこと、私が生まれてきたその日が呪いとなるようにって、ヨブはその願ったわけですね。だから苦しみのあまり自分の生まれた日を呪うんですよ。一つ確認しておかないといけないことは、はっきりと。この三節にあるもの、もしくはこのヨブ記のほとんどを占めるヨブと、このヨブの友達の三人とのこの会話、死の中での会話というのは、この聖書の真理として抜き出すことができないこともたくさんあるということです。例えば自分の身によくわけもわからないようなその苦しみや悲しみがその来たとしたら、その苦しみを体験しているのであれば、自分の生まれた日を呪ってもいいかというと、そんなこと神に、そこの聖書には書いてないですよ。喜びを失ってはならないというふうに、その喜びを失ってもいいかというと、そうではないはずですよ。神は私のことを世界の置かれる、元に置かれる前からイエス・キリストにあって選んで、見舞いで清く傷のないものとしようとされてるんですよ。新約聖書で私たちが知ってる真理ですよ。それを脇に置いて、私が今苦しいからといって、その私なんか生まれてこなければよかったという、そのことを、それを原則として、このヨブがそう言ったからといって自分に当てはめるということはできません。ヨブはここで何をしているかというと、この自分の中にある感情を、苦しい、もう嫌だという感情をそのまま神にぶつけてるんですよ。神の前に本当に私は苦しいんですって、もう自分が生まれた日でさえもその呪いたくなるぐらい私は苦しいんですということを神の前に持ってってるんですよ。神はダビデも言ってますけども、本当にその苦しんでいて、その砕かれている魂を決してそのないがしろにしないし、蔑むことはないって。その神の前に正直になること、自分が本当にその苦しい苦しい苦しいって言ってるものをそのまんま神の前に持っていくというのは間違ったことではありません。ヨブのように。でもしかしたらそこで言う、その神に対して言うこと、自分の感情というのは真理とはかけ離れていることかもしれないけども、それでもその自分の中にあるこの悶々としたものや苦しみ、そのようなものを神の前に出して、さらけ出して、もうありのままの自分をさらけ出して神に助けを求めるということはとても大切です。そしてヨブは決して神を呪っているわけではないということです。神は呪っ、あ、ごめんなさい、ヨブは呪ってはいますが、何を呪っているかというと、自分の生まれた日を呪ったんですよ。生まれてこなければよかったって、なんで神が私を生まれさせたんだって、神はなんてひどい人だって、ひどい方だというふうには言ってないんですよ。私にこんなひどい目に遭わす神なんて、そんな神知るかみたいな、その神を呪うような、神を否定するような言葉はヨブから一切出てこないんですよ。苦しい中にあって感情的になります。その感情を神の前にそのまま持っていくんですよ。それはヨブがその神を信頼してるからですよ。この苦しいままありのままの自分を神の前にさらけ出しても、神は神の正しさや神のその恵み深さや神の憐れみ深さというのは変わらないということを、その知ってるというか、その信じてるからですよ。信頼してるからですよ。ヨブは自分の生まれた日を呪うほど苦しくて感情的になっていますが、神を否定したり、神を呪ったり、批判したりはしていません。11節から19節。なぜ私は胎から出た時死ななかったのか。なぜ私は生まれ出た時息絶えなかったのか。なぜ膝が私を受けたのか。なぜ私の吸う乳房があったのか。もうここでは、なんで私がその出産の時に死ななかったのかって。 とても感情的になってるんですよ。それはそうですよ。ある意味その当然の反応というか、一日にして一瞬にして自分の財産も全て失い、自分の子供たち7人の息子たち、そして3人の娘たちを失ったんですよ。そしてその後、その足の裏から頭のそのてっぺんまで腫瘍ができて、その土器のかけらで書かないと、もうそのどうしようもないほどひどい状態になったんですよ。だから、ヨブは、どうか私をお助けください、神様って。私を憐れんでくださいという、その、そういう、それだけの祈りでは済まなかったんですよ。彼のその苦しみというのは。クリスチャンというのは、感情的になってはいけないとか、クリスチャンというのは、その自分の、その内側にあるぐちゃぐちゃしたものを、その口に出してはいけないような、そのクリスチャンというのは、貧困法制で、その言葉のその端々に、その素晴らしい言葉、素晴らしい態度なければいけないというのは、それは間違った考えです。クリスチャンなのにとか。そうやってその、自分勝手なキリスト教とか、クリスチャン像とか、そういうのを抱いて、その自分をがんじがらめにしたり、人を縛ってはならないですよ。それは無知って言うんですよ。無知は人を幸せにしません。決して。もちろん、その自分の内側にあるドロドロしたものを全ての人にぶちまけなさいというふうには聖書は教えてないですよ。それを明らかにしていいのは、それを本当にそのありのままの自分をさらけ出せるのは、もちろん神の前ですよ。ヨブは確かに目の前に3人のその友人たちがいますけども、この3章でヨブがその叫んでるその言葉というのは神に対して叫んでるんですよ。本当にそのもう自分の生まれてきたことを呪うぐらい、それぐらい苦しいんですというのを神の前に正直にさらけ出しているわけです。13節から19節までは、そのヨブはこの死んだ後こうなるだろうというその世界観を持っているんですけども、そのヨブの世界観をもとに、このこうなるとよかったのにな、出産の時に死ねばよかったのになというふうに言っています。13節から19節、今頃私は安らかに横になり眠って休み、自分たちのためにあの廃墟を築いたこの世の王たち、また議官たち、あるいは黄金を持ち自分の家を銀で満たした市長たちと一緒にいたことであろうに、それとも私は密かに下ろされた流産のこのよう、光を見なかったエイジのようでなかったのか。かしこでは悪者どもは生きり立つのをやめ、かしこでは力のなえた者たちは憩い、囚われ人も共に休み、追いつかう者の声も聞かない。かしこでは下の者も上の者も同じで、奴隷も主人から解き放たれる。もし私がヨブが出産の時に死んでいたのであれば、私は今頃安らかに横になって眠って休んでいたのになって。そしてそこでは悪者も生きり立つのをやめて、力のなえた者は憩うんだって。死んだらみんなに平和が訪れるのにって。死後の世界はこの地上の世界よりもこの世界よりも幸せだというような世界観をヨブは持ってるんですよ。だから出産の時に死んでればよかったのにって、今よりもはるかにマシなはずだからって、そこには悪者もないし、お金持ちも王様も何もないって、みんなその部屋にそこでは過ごすはずなのにって、そのようにヨブはこの誤った世界観から、この死ねばよかったのに、私がもう早く死ねればいいのにみたいな、そういうことを願ってるわけです。でもイエス・キリストは死後どのようになるかということをはっきりと言っています。まあいろいろとありますけど、例えばマタイの25章、41節から46節。マタイの25章、41節から46節。それから王はまた、その左にいる者たちに言います。呪われた者ども、私から離れて悪魔とその使いたちのために用意された永遠の火に入れ。お前たちは私が空腹であったとき、食べるものをくれず、乾いていたときにも飲ませず、私が旅人であったときにも泊まらせず、 裸であった時にも着るものをくれず、病気の時や牢にいた時にも尋ねてくれなかった。その時彼らも答えています。主よ、いつ私たちはあなたが空腹であり、渇き、旅をし、裸であり、病気をし、牢におられるのを見てお世話をしなかったのでしょうか。すると王は彼らに答えています。誠にお前たちに告げます。お前たちがこの最も小さい者たちの一人にしなかったのは、私にしなかったのです。こうしてこの人たちは永遠の刑罰に入り、正しい人たちは永遠の命に入るのです。死んだら、みんなに平和が訪れるとか、この世で苦しんだ人にも、この世でそのこの世を謳歌した人にも、平等に平和が訪れるという世界観は、イエス・キリストは支持してないんですよ。で、この地上で、その神に対してどのよう、神と共にどのようなその関係を築いていったのか、神のその愛に応答してどれだけその神を愛し、神に従ったのか、また、イエス・キリストを信じる信仰によって、その自分がどれだけ義と認められたということを確信して、その感謝の、その感謝として神に対して応答したのか。そういうことが問われるんだって。だから悪者には永遠の刑罰が与えられ、正しい者には永遠の命が与えられるって。だから正しい死後の世界観を持ってたら簡単に死にたいなんて言えないはずですよ。本当にその神との関係が祝福されていて、その神との愛するという、愛し合うという関係の中に、その自分が平安にいられているのであれば、私はこの地上を、この世界を去るときに、この肉の命が終わるときに、本当に平安の中、その次の世界を待ち望むことができますよ。でもそうでなかったらどうなるんだろうというその恐怖が私を襲うはずですよ。ちなみに神は後に、そのヨブの誤ったその世界観、死後の世界観というものに対して、その無知であるにもかかわらず、その無知の上にヨブのその希望を乗っけた、気づいたことに関して、神はそのヨブの無知を叱責してるんですよ。ヨブの38章、2節。ヨブの38章の2節。知識もなしに言い分を述べて、摂理を暗くするこの者は誰かって。知らないのに、言い訳ばっかり言って、本当の真理を暗くする奴は誰だって、ヨブに対して言ったんですよ。また、ヨブの38章の、17節。死の門があなたに現れたことがあるか、死の影の門を見たことがあるかって。本当に知らないものに、の上に自分の希望や、自分の絶望や、そういうものをその情報、自分、知らないものの上に自分の将来を乗っけるなって。その死後の世界なんてあなた行ったことあるんかって。神はそのことを知ってますよ。この地上のことも、この世界のことも、次の世界のことも。だから、神が言う、この世界観というものの上に、私たちは希望であったり、その望みをかけるわけですよ。イエス・キリストを信じる者は、私のその罪を全部イエス・キリストが負ってくださったのを信じるのであれば、キリストのこの贖いの技というのは、その私に有効になって、私の罪は許されて責められることがなくて、義人として、正しいものとして私を認めてくださって、そして神の国を相続させてくださるわけじゃないですか。その信仰によって、そして神を信じるがゆえに、この素晴らしいことをしてくださったということを確信するがゆえに、神に対する感謝が生まれて、神に対する感謝があるがゆえに、神を愛するんですよ。こんなにも神が愛してくださったんだから、私は神を愛したいと。だから、その神に応答して愛するという、その行いが生まれるんですよ。その信仰の歩みに生きるのであれば、義人は信仰によって歩むわけだから。その歩みをしてるんであれば、その神は私のことを正しいと認めてくださって、そして、この正しいものに与えると言われている、約束されている永遠の命が私に与えられるんですよ。20節から26節。なぜ苦しむ者に光が与えられ、心の傷んだ者に命が与えられるのだろう。死を待ち望んでも死は来ない。それを掘り求めても隠された宝を掘り求めるに過ぎないとは。彼らは墓を見つけると なぜ歓声を上げて喜び、楽しむのだろう。神が囲いに閉じ込めて自分の道が隠されている人に、なぜ光が与えられるのだろう。実に私には食物の代わりに嘆きが来て、私のうめき声は水のように溢れ出る。私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったからだ。私には安らぎもなく、休みもなく、憩いもなく、心はかき乱されている。なぜ私は生き続けるんだろうかって。ヨブは苦しみのあまり、もう死を願ってるんですよ。でも、ヨブは自殺しようとは思ってないんですよ。後に出てきますけど、ヨブ記の14章の14節、ヨブ記の14の14、人は死ぬとまた生きるのでしょうか。私は苦役の日の限り待ちます。私の代わりがやってくるまで。ヨブは感情的になってるんですよ。ヨブは苦しいんですよ。ヨブは自分の生まれた日を呪うほどに、自分が生きていることが嫌になるくらい苦しいんですよ。それでも、その中でもヨブは神を恐れて、生きるにしても死ぬにしても、それは自分が決めることではなく、神が決めることなんだということを知っていて、この神に信頼を置いていた、その信頼を失うことはなかったんですよ。だからもちろん神を呪うことをしなかったんです。なぜ私は生き続けるんだろうかって。そのような中でもヨブは神に信頼を置きました。前回もそうですけども、その苦難の日に神を覚えられるというのは、私たちのその毎日の生活がどのようであるかということに思いっきり反映してきます。苦しい時に神に信頼を置けるのか、それともその自分のテレンテクダや自分の持っているもの、自分の周りの人たちに助けを求めるのかというのは、どれだけ私たちがその毎日の生活の中で神に頼ったり、神に感謝したり、神の素晴らしさを思い巡らしてたり、神の約束に目を留めたりしているかによります。ヨブのようになりたい。私も心からそう思います。でも苦難の日にいきなりヨブのようにはなれません。何もないその平平凡凡とした時に、神が私たちに与えてくださるこの御言葉というこの真理に根ざして、本当のその知識の上に根ざして、私が毎日の生活で神との関係をその立て上げてたり、神に助けを求めていたり、神に感謝していたり、その毎日の積み重ねがなければ、その苦難が私に襲いかかってくるときに、神に助けてって、本当にその自分の深いところから、その神に助けてくださいというその思いが湧いてこないんですよ。神に助けてという祈りは出てくるかもしれないけど、神に助けてと言いながら、それ一生懸命自分で働いて、自分の知り合いや、自分のその知識や、そのインターネットや、いろんなものに、その自分の信頼を置こうとするんですよ。神ではなくて。ヨブのように、本当にその感情はあるんだけども、感情がもう感情的になるんだけども、神を恐れて、もうすべてはその神の手にあるんだというところに、だから神にあとは信頼しようというふうにはならないんですよ。神のことを正しく理解していなければ、神についてあまりにも無知であれば、苦難が私を襲うときに、私は脆いです。私は固く立っていることができません。信仰は聞くことから始まるから、イエス・キリストについての事柄を、神についての事柄を私たち知る必要があります。だから御言葉を読んだり、学んだりする必要があるんですよ。より私が日常の生活の中で神を褒めたたえ、神を愛するようになれるために、また苦難が来るときに、その正しい知識に基づいて、無知は私を救いませんが、真理は私を自由にするし、真理は私を救ってくれますよ。イエス・キリストは私を救ってくれますよ。だから、御言葉を学ぶ必要があるんですよ。ヨブは、私の最も恐れたものが私を襲い、私の怯えたものが私の身に降りかかったというふうに言っています。ヨブは神に対する信仰を失うことはなかったんですが、ヨブが恐れたもの、23節にありますけど、神が囲いに閉じ込めて自分の道を隠す、という、神がそのヨブを見捨てるということをヨブは恐れてたんですよ。 神がヨブから離れてしまって神に見捨てられたようにヨブは思えたわけです。あまりにもその苦しみがあるから、ヨブはそのことが この神に捨てられるって、神が私から離れてしまう、神がその一方的に私との関係を切ってしまうということを恐れていたので、一章にあったようにその自分の息子たちも娘たちも年に一回自分のところに集めて、そしてもしかしたら彼らが罪を犯したかもしれないというその恐れがあったので、それが罪をそのままにしておくと神からその断絶されてしまうって、神から離れてしまうって、神に見捨てられるかもしれないという恐れがあったので、だからその生贄を捧げてたんですよ。神との関係を良好にしてたんですよ。神から、神が私から離れて私を見捨てるということが一番恐ろしいというふうにヨブは思ってたからですよ。でもその恐れてたものが今私の身に降りかかってしまったって、だからヨブはもう絶望してるんですよ。これもまた正しい知識に基づかないんですよ。ありがたいことに私たちにはこの新約聖書も与えられてるんですよ。ヨブにはこの聖書すらなかったんですけども、私たちにはこの旧約聖書だけじゃなくて、ヨブ記だけじゃなくて、旧約聖書全体も与えられてて、新約聖書全体も与えられてるんですよ。そしてその聖書の中に、神は私たちから離れることも、私たちを見捨てることもないって、そうはっきりと神は言っておられるんですよ。新約聖書に、ヘブルの13章に書いてあるから、その通りに私たちは信じることができるんですよ。神が私たちのことを愛しておられるって、私たちから離れないし、私たちを見捨てないって、イエス・キリストがその証拠だって、はっきりと私たちを見捨てないし、私たちが離れないという、もう誰に対しても神はその恵みとその愛を向け続けるよと、その憐れみを決してその取り去らないと言ったのは、そのイエス・キリストが証拠なんですよ。イエス・キリストご自分の御子さえ惜しまずに与えておいて、やっぱりやめたという、私が、その神があなたのことを、その、許すことや、あがなうこと、それをやめたということをなさることないはずですよ。だってイエス・キリストをそのまま、イエス・キリストの死を無駄にすることをなさる方じゃないから、神は。だからイエス・キリストが、そのはっきりと私たちにはその新約聖書で示されていて、私たちに信仰が与えられ、私たちにその聖霊が与えられていて、そしてそれによってはっきりと確信することができるんですよ。イエス・キリストが私たちに与えられたって。それほどに神は私たちから離れず、私たちを見捨てないということを確信していることができるんですよ。たとえ私がその絶望の中にいて、その神から見放されたような感覚に陥ったとしても、その御言葉に戻れるんですよ。この正しい知識に。神は私から離れないし、私を決して見捨てないって。ヨブは自分の生まれた日を呪ったんですよ。それでも、ヨブは神を呪いませんでした。それどころか、神を恐れることをやめなかったんですよ。サタンが、そこで敗北してるというか、サタンの考えというのは間違いだったわけですよ。まあ、当然ですけど。だから、ヨブのように神を恐れつつ、自分の感情を神にぶつけるのは健全です。人にぶつけるんじゃなくて神に持っていくのは。ヨブは、このヨブ記の一章と二章、その天で行われたことっていうのを知らないし、神がヨブを離れることも見捨てることも決してなさらないという情報も知らないし、またこの後ヨブを以前よりももっと祝福してくださるということも知らないんですよ。だから自分でどんなに考えてもわからないことに悩むのではなくて、もうすでに真理として私たちに知識として与えられている神の私たちに対する愛や恵みやイエス・キリストの十字架の贖いの技や、それを信じる信仰によって義と認められるというその救いの約束、新約を私たち常に持っている、握っている必要があります。だから不確かな時代に私たち生きているんではなくて、本当にその神の愛とか憐れみとか恵み深さとか、私たちを本当に許してくださるとか、私たちに永遠の命が与えられるとか、そのようなことを確信していることのできるその知識を私たちに与えてくださっているんですよ、神は。その知識の上に 本当にそのとどまっていることを私たち追求すべきですよ。どのようなことがあっても。4章と5章は、エリファズというテマン人、ヨブの親友、まあ、友達の一人の人の、言葉です。まず1節から6節まで、4章の1節から6節。するとテマン人エリファズが話しかけていった。もし誰かがあなたにあえて語りかけたら、あなたはそれに耐えられようか。しかし誰が黙っておられよう。見よ、あなたは多くの人を訓戒し、弱った手を力づけた。あなたの言葉はつまずく者を起こし、崩れ折れる膝をしっかり立たせた。だが今これがあなたに降りかかると、あなたはこれに耐えられない。これがあなたを打つと、あなたは怯えている。あなたが神を恐れていることは、あなたの確信ではないか。あなたの望みは、あなたの潔白な行いではないか。だからエリファズさんは、もう、ヨブのこの三章でのこの嘆きというか、心のその苦しみを聞いて、黙っていられなくなったんですよ。それで、この四章、五章を、ヨブに対して伝えます。あなたは多くの人々を訓戒してきたじゃないかって。弱った手を力づけ、つまずく者を起こし、崩れ落ちる、折れるその膝をしっかりと立たせたって。それなのにあなた自分自身が弱ってつまずいて膝が崩れ落ちそうになると耐えきれないのかって。あなたの信頼と、あなたは信頼と恵みを失ってしまっているって。あなたの信頼は神を恐れることでしょって。あなたの確信は、ごめんなさい。あなたの確信は神を恐れることじゃないかって。あなたの望みはあなたの潔白な行いではないかって。だからあなたはその確信もこの望みも失ってしまってるって。つまり何が言いたいかというと、エリファズさんは。あなたはその神、あなたの確信、神を恐れるということをやめてしまってるって。望みを失ってる。つまり、あなたは潔白な行いを失ってしまってるって。だからあなたは苦しみに耐えることができず、怯えているんではないかって。7節から11節。さあ思い出せ。誰が罪がないのに滅びたものがあるか。どこに正しい人で立たれたものがあるか。私の見るところでは、不幸を耕し、害毒をまく者がそれを刈り取るのだ。彼らは神の息吹によって滅び、その怒りの息によって消え失せる。獅子の吠える声、たける獅子の声は共に闇、若い獅子の牙も砕かれる。お獅子は獲物がなくて滅び、目獅子の子らは散らされる。で、エリファズは、ここでその、ヨブに伝えているのは、あなたがその苦しんでいるのは、そのあなたに罪があるからだって。で、8節にあるように、私の見るところではって、そのエリファズの知る限りにおいて、エリファズの持ってるその知識においてはそうなんですよ。でも、エリファズは全てのことを知らないんですよ。特に、ヨブ記の1章と2章で私たちが、今、分かっているように、その神とサタンとの差の会話っていうのが分かってないんですよ。だから私の見るところではというふうに、それをこれから先、ヨブに対していろんなそのアドバイスをするんですけども、結局、エリファズの知り得る限り、エリファズの知識の彼が見た中では、こうだというふうにしか言えないんですよ。だから誰も、その全てのことが分かった上で、こうだというふうに、その結論付けることができる人はいないはずです。常に私は全てを知らないということを覚えておかないと、私はエリファズのようになってしまいます。私の知る限りではねって。でもその私の知る限りというのは、その相手に当てはまるかどうかわからないんですよ。自分の知識とか自分の経験で物事や人を判断したり、裁いたりすることはまずいです。エリファズが理解していることは、エリファズが見てきたことというのは、この因果応報の世界なんですよ。必ず何か悪いことには、その悪いことの、その、元があるって。いいことには、いいことの元があるって。すべては因果応報だって。罪がないのに滅びた者はいないって。滅びた者は、その罪を犯すから滅びるんだって。 正しいもので立たれたものはないって。正しいものは立たれないし、その立たれるものは正しくないものだって。不幸を耕して害毒をまく者が滅びや、その神からの断絶というのを刈り取るんだって。エリファズは言っています。でも、この事の真相というのは、ヨブの、この経験している、この苦しみの真相というのは、一章と二章に書いてある通りなんですよ。エリファズが知らないところで。その天で行われていることなんですよ。だから、エリファズの理解というのは間違ってるんですよ。つまり、その全てが因果応報。私が経験する不幸や苦しみというのは、必ずしも私の罪というのが原因でないこともあるということです。私たち全て知らないんですよ。私の信仰が増し加えられ、私が霊的により成長するために、神は私に不幸が降りかかるというか、私がその苦しむことを許可されるんですよ。それは私が神に対して罪を犯したからではなくて、神が私の成長を願って、その苦しい中、神を待ち望んだり、神に信頼を置いたりすることによって、神がその後に与えてくださるその助けを受けて、ああ、やっぱり神は素晴らしい方だって、私が苦しみの時に神を呼び求めると、神は聞いてくださる方だと言って、その神との関係がより深まり、私がよりその神を愛し、神に従えるように、ようなものになるために、私が苦しむことを神は許可なさるんです。それは別に私が罪を犯したからではなかったりするんですよ。ガラテヤの6章、7節と8節。ガラテヤ人への手紙6章の7節と8節。思い違いをしてはいけません。神は侮られるような方ではありません。人は種をまけば刈り取りもすることになります。自分の肉にまく者は肉から滅びを刈り取り、御霊にまく者は御霊から永遠の命を刈り取るのです。確かに、この因果応報とも言えるようなことはあります。もし私が罪を犯して、明らかに私が罪を犯して、聖霊が私のその罪を示しているにもかかわらず、示していたにもかかわらず、その罪をやめないで、悔い改めもしないのであれば、その後何か不幸が起こった場合、その罪を私が撒いたので、それを刈り取るということになり得ます。でも必ずしも、悪いことをしたら、その悪い行いのゆえに、その悪い行いに応じたものを刈り取るとは限らないんですよ。神を信じることもなく、神に信頼することもなく、本当にその自分の肉のまま生きている人でも、その辛い思いや不幸なその思いを経験をすることない人たちってたくさんいますから。私が犯したその罪々のそのすべてにおいて、神が私にその不幸を、苦しみを私に送っておられたのであれば、私はもう生きてないんですよ、あまりにも苦しくて。このすべてにおいて、その私がその罪を犯したら神がそれにリアクションするみたいな、そういうことはないんですよ。でももし私が神の前に、その肉を肉でずっと撒いているのであれば、御霊によってその撒くことなく、神に応答することなく、神を愛することなく、神に対して悔い改めることもなく、自分の肉の思いのままどんどんやれやれって言ってるのであれば、その時に刈り取るかもしれないし、この地上で刈り取らないかもしれないけども、最終的に肉から滅びを刈り取るって、さっき言ったそのイエス・キリストがおっしゃってたその死後の世界観ですよ。必ずその神肉でずっと巻き続けるのであれば、私は肉から滅びを刈り取るんですよ、永遠の刑罰を。でも御霊に巻くのであれば、神を愛し人を愛して、その本当にある時には人を愛するということ、人を一方的に許すということのことは損するように感じることもあるかもしれないですよ。ありがとうも言われないかもしれないし、人から何の感謝もされないし、その自分のしたことなんて誰もその分からないような、もう闇に葬られるような私の良い行いが、そのような感覚に陥ることだってあるかもしれないですよ。でも神は覚えてるんですよ。そして必ず御霊に撒いたのであれば、この地上で刈り取らなかったとしても、必ず御霊から永遠の命を刈り取るんだって、そのような ことですよ。このガラテヤの6章の7節と8節。私が病気したら、ああ、私は何の罪を犯したんだろうって。私が体調悪くなったら、ああ、私何を悪いことしたんだろうとか。私のその仕事がうまくいかなかったら、ああ、私なんてことをしたんだろうって何を、自分のその罪を探して、そのうまくいかないことをすべて私の罪とか、それにこの結びつけて、で、苦しいですとか、神に対して、ね、あなたは私に何を願っておられるんでしょうかとかじゃなくて、私にどんな罪があったんだろうとかって、その自分の罪をその掘り起こすみたいな、そんなことしても何の解決にもならないですよ。すべてのことは因果応報であることではないんですよ。確かに罪に負けば痛い思いしますよ。でもしないかもしれないです。でもだからといってそれを続けているのであれば、肉に巻き続けているのであれば滅びを刈り取るんですよ。御霊に巻けば命を刈り取るんだけども、もしかしたらすぐにそれはを刈り取ることにならないかもしれないですよ。だって私たちの宝を天に積むんでしょ。天に書いた時にそのすべてを私たち受け取るんですよ。じゃ神に対していいことしたら、じゃこの地上で全て成功して、その全て私お金持ちになるのかって、そういう話じゃないから。私の仕事の失敗や、銀行口座の残高や、体調不良などの原因は全て私の罪かというとそうじゃないですよ。そうやってことさらにその自分が悪い悪い悪いってその自分の罪をその探し求めるんじゃなくて、その中でも、神は信頼するに足りるって、私のことを愛しておられ、私と共にいてくださって、私を見捨てず、私をその永遠の命に向かって導いてくださる方だと、神に信頼を置いて、その苦しい中を、苦しいですって言いながら、そして神に信頼を置いて助けを求めて、歩んでいくことが、その、必要で、私たちに求められているんですよ。12節から16節。一つの言葉が私に忍び寄り、そのささやきが私の耳を捉えた。夜の幻で思い乱れ、深い眠りが人々を襲うとき、恐れとおののきが私に降りかかり、私の骨骨はわな泣いた。そのとき一つの霊が私の顔の上を通り過ぎ、私の身の毛がよだった。それは立ち止まったが、私はその顔立ちを見分けることができなかった。しかし、その姿は私の目の前にあった。静寂。そして私は一つの声を聞いた。だエリファズは今この話していることは、その霊的にインスピレーションを受けたんですって。だからこのことは正しいはずだというふうに言ってるわけです。実際にはこの真実でないインスピレーションですよ。別にその夢を見たからといって、幻を見たからといって、そっくりそのまま真理とは限らないですよ。私が見た一つ一つの夢に全て意味があるとかって言ったら、私が空飛んでた夢っていうのはどういう意味があるんですか？いつか私がその空を飛べるようになるわけじゃないですもん。夢や幻が何か不思議なことを見たからといって、不思議な体験をしたからといって、なんかその思い巡らしているときに、そのなんか思いが来るときに鳥肌が立ったとしても、それが真理とは限らないですよ。真理とは、真理である聖書、御言葉と、それを信じる信仰に根ざしたその祈りによって明らかにされていくものですよ。御言葉にこう書いてあるって。だからこのことは私にも真理なんでしょうかって、神に信頼を置いて、主よ、どうぞあなたが何を願っておられるのか、私に何を語っておられるのか教えてくださいって、これは私に真理なんでしょうかって。で、真理をそれが本当にその私に言われているか言われてないかというのは、ほとんどの場合、もしかするとっていう信仰の冒険が必要だったりするんですよ。わからないんですよ、結局は。だから、その神がそうおっしゃってるというふうに思うんであれば、それをやってみたらいいんですよ。それが正しければ、どんどん扉が開いていって、その神が願っておられることが実現していくんですよ。その私の周りにイエス・キリストを信じる人がその起こされるとか、私が本当にその神の愛とか神の憐れみを知るとか、愛するという身が多く結ばれるとか。もしそうであれば神を褒めたたえればいいし、実は間違ってたって、これは真理だと思ったんだけど、違ったって言うんであれば、私勘違いしてましたって、撤収すればいいだけの話です。でもなんか霊的にインスピレーションを受けたからといって、不思議な体験をしたからといって、鳥肌が立ったからといって、それが正しいというその真理とは限らないです。 17節から21節。ああ、幸いなことよ。神に責められるその人は。だから全能者の懲らしめをないがしろにしてはならない。神は傷つけるがそれを包み、打ち砕くがその手で癒してくださるからだ。神は6つの苦しみからあなたを救い出し、7つ目の災いはあなたに触れない。飢饉の時には死からあなたを救い、戦いの時にも剣の力からあなたを救う。舌で鞭打たれる時もあなたは隠され、破壊の来る時にもあなたはそれを恐れない。あなたは破壊と飢饉とを嘲笑い、地の獣をも恐れない。野の石とあなたはちぎりを結び、野の獣はあなたと和らぐからだ。あなたは自分の天幕が安全であるのを知り、あなたの牧場を見回っても何も失っていない。あなたは自分の子孫が多くなり、あなたの末が地の草のようになるのを知ろう。あなたは長寿を全うして墓に入ろう。あなたも麦束がその時期に納められるように。あ、すごい読み進めてしまいましたけど、エリファズが主張していることは、神のその叱責を、懲らしめをないがしろにしてはならないということです。で、もしその神が叱責しているのであれば、で、それをその受け入れるんだったら、神は必ずあなたのことをその祝福してくださるって、あなたのことを救ってくださるって、すべての災いから守ってくださるって。あ、すいません、私は5章を読んでたね。4章じゃなくて5章を読んでしまいました。だからなんかよく分かんなかったんだ失礼しました。4章の17節から21節。人は神の前に正しくありえようか。人はその作り主の前に清くありえようか。見よ、神はご自分のしもべさえ信頼せず、その御使いたちにさえ誤りを認めさせる。まして塵の中に土台を据える泥の家に住む者はなおさらのことである。神は染みのようにたやすく押しつぶされ、彼らは朝から夕方までに打ち砕かれ、永遠に滅ぼされて誰も顧みない。彼らの幕屋の綱も彼らのうちから取り去られないであろうか。彼らは知恵がないために死ぬ。なんかおかしいなと思いました。すいません。エリファズの主張、17節、4章の17節から21節まで何を言ってるかというと、人は誰だって罪を犯しますよって。御使いたちでさえ神は誤りを認められるのに、だから人が罪を犯すのは当然だって。あなたがその罪を犯したことは悲しむべきだけども、それを認めて許しを神の前に請いなさいって。あなたは血があるはずだからって。だから、そのエリファズは、そのヨブが罪を犯しているということをそのずっと言ってるわけですよ。だ、罪を、あなたが罪を犯してるから、あなたがこんなに苦しんでるんだって。だからそれを認めて神の前に悔い改めなさいって。5章の1節から7節。さあ呼んでみよ。誰があなたに答えるものがあるか。聖者のうちの誰にあなたは向かっていこうとするのか。憤りは愚か者を殺し、妬みは浅はかなものを死なせる。私は愚か者が根を張るのを見た。しかしその住処はたちまち腐った。その子たちは危険にさらされ、門で押しつぶされても彼らを救い出す者もいない。彼の借り入れるものは飢えた人が食べ、茨の中からさえこれを奪う。乾いた者が彼らの富をあえぎ求める。なぜなら不幸は塵から出てこず、苦しみは土から芽を出さないからだ。人は生まれると苦しみに遭う。火花が上に飛ぶように。愚か者の末路ですけども、この、ここでも、3節に私は愚か者が根を張るのを見たって、でエリファズは結局私は見たって、自分の見たこと、自分が経験したことを土台にしてエリファズは考えてヨブに、アドバイスを送っています。でもそこには限界があるんですよ。自分は無知だということを知らないと、自分のそのアドバイスがなんかいかにもうその正しいように言ってしまうんですけども、実際いろんなことが隠されててわからないことがたくさんあるんですよ。だから自分に確信持って誰かにアドバイスするよりも、御言葉に書いてあるこれこそはその正しいというその真理を持って神の言葉を語った方が絶対に正しいですよ。 愚か者は栄えるかもしれないけども、その栄えは見せかけだって。愚か者には救いがないし、その愚か者は自分の罪を認めないって。6節と7節で書いてあるのは、その結局そのエリファズがずっと見てきて考えてきたものというのは、このさっき言った因果応報論なんですよ。不幸は塵から出てこないし、苦しみは土から芽を出さないって。不幸や苦しみには必ず原因があるって。人はその生まれてから苦しみに遭うけども、必ずそれはそのどっかに理由があるんだって。火花が上に飛ぶようにって。だから神がその災いを人に置かれるのは、それは神に対してその人が罪を犯すからだって。8節から16節。私なら神に尋ね、私のことを神に訴えよう。神は大いなることをなして計り知れず、その苦しい御業は数えきれない。神は地の上に雨を降らし、野の表に水を送る。神は低いものを高く上げ、悲しむものを引き上げて救う。神は悪賢い者の企みを打ち壊す。それで彼らの手は何の効果ももたらさない。神は知恵のある者を彼ら自身の悪知恵を使って捉える。彼らのずるい計りごとは覆される。彼らは昼間に闇に遭い、真昼に夜のように手探りする。神は貧しい者を剣から、彼らの口から、強い者の手から救われる。こうして緩めもない者は望みを持ち、不正はその口をつぐむ。神は全能で正義である方だって。もうこれはその真理に根ざしてますね。神は低いものを高く上げるし、悲しいものを引き上げて救うって、悪賢いもののたくらみを打ち壊すし、彼のずるい計りごとは覆されるんだって。で、エリファズが言うのは、だから私ならこの神に尋ね、私のことを神に訴えるよって。ヨブもやってるけども。エリファズは常にだからそのヨブが罪を犯したって何らかの。だそれをも認めて神の前に許しを乞いなさいというその口調でずっとその語ってるわけですよ。で、それはその本当の知識に根ざしてるんではなくて、その無知に根ざしてるんですよ。だから、ヨブとしては苦しいんですよ。自分は別に神の前に悪いことをしてないって。誰にも関わらずこの状況が私の前にあるんだって。でも、そのエリファズはお前は何か悪いことをしてるって。だから、こんな悪いことが起きてるんだって。エリファズはそのが言うそのアドバイスというのは、自分が見たもの、見たこと、経験したこと、そのことに土台を置いてるんですよ。本当の真理ではなくて。17節から最後、最後でさっき26節までお読みしましたので、もう今ここで読まないですけども、その神は責められる、神に責められる人、神に懲らしめられる人は幸いだって。なぜなら、神はその人を救ってくださるからだって。そしてその人に祝福を与えてくださるからだって。だから認めなさいって。エリファズは、ヨブに、ずっと訴えてるんですね。あなたが今受けているのは、それは神からの責めであり、神からの懲らしめだって。懲らしめられているということは、あなたは幸いだよって。その懲らしめていることを、ことが分かって自分の罪を悔い改めるんであれば、神はその罪を許し、その人を救ってくれるからって、そして祝福を与えてくれるからって、あなたにはまだ望みがあるんだって。だから神の方に行って、神に尋ね、その神に信頼を置きなさいっていうふうにエリホズは言ってるわけです。最後27節さ、私たちが調べ上げたことはこの通りだ。これを聞き、あなた自身でこれを知れ。エリファズの慰めとこの励ましというのは自分たちの知識に基づくものなんですよ。これが私たちの調べ上げたことだって。エリファズともう二人の、友達、ビルダテと、ソファル。この三人の考えたこと、見てきたこと、経験してきたこと、調べ上げたこと。これが私たちの結論だって。だからこのことを聞きなさいって。私たちのアドバイスに従いなさいって言ってるわけです。そして、あなた自身でこれを知りなさいって。やっぱり因果応報だっただろうって。やっぱりこんな苦しい思いをするのはあなたが罪を犯したからだろうって。そしてその罪をその神の前に持っていくんであれば許してもらえるんだって。でも、頭ごなしにというか、本当にその、この三人は、ヨブが何らかの罪を犯したとしか、その考えてないんですよ。自分の知識に基づいて。 本当はそうじゃないのに。だから知らないということは、無知だということは、ある意味恐ろしいですよ。ヨブを慰めて励ますどころか、この無知がゆえに、ヨブを余計に苦しめるんですよ。パウロは第一コリントの8章の一節で、知識は人を高ぶらせるって。私は知っているって。私の知識に基づいて、私が経験してきたこと、私が見てきたこと、聞いてきたことをその突き詰めていって調べ上げる。た結果、あなたにはこれが必要だって。あなたのこの今の状況はこれが理由だ、これが原因だ。だからこうしなさいというのは、恐ろしいほどの高ぶりですよ、ある意味。で、私たちは常にこの真理である聖書に根ざして物事を考え、励ましや慰めを自分にも、また相手にも与える必要があります。自分の経験、どんなにその海線山線の人であったとしても、神の事柄については無知ですよ。どんなに多くの経験をしたことであろうと、どんなになんか不思議な経験や不思議な体験、夢とか幻を見たとしても、それはその神の全てを知っておられるというその知識に比べれば無知ですよ。あまりにも。エリファズは善意でヨブに語りかけてるんですよ。ヨブを励ましたくて、ヨブをその慰めたくて言ってるんですけども、この無知のゆえに、知ってることは知ってるんだけど、正しいこともエリファズは知ってるんだけども、その全てを知らないがゆえに、結局はヨブを苦しめることになってるんですよ。だから私も、私たちも、私には知らないことがあるということを知る必要があります。自分には全部わかってるって、そういうその理解で、自分の自己像で人にアドバイスを送ったりすることは危険です。良かれと思って善意で語ったとしても、それがその聖書から出てくる知識でなければ、聖書から与えてくれるその真理でなければ、知識でなければ、また私の内側に与えられている、その私たちの内側に与えられている聖霊による促しでなければ、ただのその恐ろしいほどの高ぶりであって、その無知のゆえの、その相手に、無知のゆえに相手に与える、その苦しみしかないような励ましになってしまうんですよ。私には知らないことがあるということを知る必要があります。でも、私には知らないことがたくさんあるんだけども、そのすべてを知っておられ、愛と恵みと憐れみ深い神が、私からもあなたからも離れることなく、決して私もあなたのことを見捨てたりしないということを、その真理に立って神に信頼を置く必要はありますよ。なぜこのようなこと、このようなことがあなたに起こるのか、私に起こるのかわからないって。もしかしたらこうかもしれないけど、わからないって。でも、わからないけども、確かなことは、神にはその問題を解決する力があって、神はそのことを分かった上で全て許可なさってるんだって。だから私たちの救いはイエス・キリストにあるし、私たちの救いは神から来るって。だから信頼を神に置いて、神に助けを求めようって。神を信頼し続けようって。それが私たちができるアドバイスですよ。無知は人を救いませんけども。無知は人を幸せにすることはありませんけども、神は私たちを救い、私たちに祝福を与えてくださいます。で、この方についてもっと知ることができますように、毎日の生活の中で、神がどのような方かということを知って、そして体験して、学んで、苦しみの時に私たちがバタバタすることがないように、どんなに私がうわーってこのぐちゃぐちゃのこの渦の中に巻き込まれるような感覚になったとしても、はっきりと私の信頼を神に置くことができますように。いろんなそのアドバイスを求めてくる人たちの中で、神に信頼することを、それだけを、本当にその、伝え続けていくことができますように、祈ります。天のお父さん、あなたが、私から離れることなく、私を 決して見捨てない方であることをありがとうございます。そのことをはっきりと聖書で語っておられること、そのことありがとうございます。私があなたの愛を疑おうとしてしまうような状況があっても、私の疑いがはっきりと晴れるように、あなたはあなたの御子であるイエス・キリストをすでに十字架にかけて、私への愛を明らかにしてくださったことありがとうございます。私があまりにもあなたの前に罪深くて、どうしようもないことを自覚するときに、本当にその塞ぎ込んで希望を失ってしまうこともありますけども、でもそこで私がその魂を、私がその死んでしまうことがないように、あなたがイエス・キリストを私の代わりに鞭打たされて、多くの血を流して、多くの苦しみを通してくださったこと、そしてそれを聖書を通してはっきりとその示してくださっていることを本当に心から感謝します。私が疑うときに、私の疑いが晴れるように、私の無知がゆえにあなたを疑うときに、私が無知であるがゆえに、私がその塞ぎ込んで絶望してしまうときに、その絶望の淵に沈み込んでしまうことがないように、あなたが真の知識を、真理をその御言葉によって明らかにしてくださっていることをありがとうございます。どうぞ私が毎日の生活の中でこの真理にもっと目を向けて、思いを向けて、時間を使うことができるようにお助けください。この真理にどんな時にでも立つことができるように、立ち続けていることができるように、私をお助けください。お願いします。私が本当にその苦しい時に、この真理によって助けられ、真理によって他の人たちを助けることができるように、主どうぞ私を導いてください。お願いします。お願いイエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。最後一曲賛美しましょう。